人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。今公開中のヴィヴァルディと私という非常に面白い映画があります。時代は18世紀、場所はベネチア。ヴィヴァルディがバイオリンの先生を務めた養育院と、映画の中で言われてるんですけど、まあ要は孤児院ですね。でほとんど女の子が、そこに預けられていて、読み書きのほかに高度な音楽教育を受けています。そしてその女性たちだけによる、アンサンブルが定期的に演奏会を開いて、上の方の柵の向こうで演奏しているので、下の方で聴いている貴族たちは全く姿が見えないんですね。でその音楽が非常にレベルが高くて、でも他の養育院でもっと人気のあるところがあって、この映画の中心となっている養育院では一度離れた音楽の先生をもう一度呼び戻す。でその人がアントニオ・ヴィヴァルディです。当時のベネチアではそれほど有名な人ではありませんが、彼が、その養育院にいる女の子たちの中に特にすごい才能を持ったバイオリン弾きを一人こう注目して、彼女を中心にさらにレベルの高い音楽を作っていくという話です。ただ彼女は結婚することが約束されていて、結婚すると音楽をやめなければなりません。で音楽をやめたくないので、どうやって結婚を免れるかというような、まあ、フィクションの話なんですけれど、その養育院のことは実際にもう歴史にあったことだそうです。ものすごく面白い映画なので、ぜひぜひお勧めします。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。ヴィヴァルディの音楽なんかは小学生の頃に結構アコーディオンとかで弾いた記憶がありますけれども、養育院の話は全然知らなかったですよ。
そこの施設でね、彼が合計30年ぐらいバイオリンの先生を務めていたそうですよ。
30年も、
はい、
はあ、じゃあこう小さい子をこう育てるって、そういう意識も、
まあ、10代の子が多いんですね、多分ね、中高生ぐらいの子たちが、いやとにかく面白いですね。
はい、さあそして今日はヴィヴァルディではなくガウディのお話です。今週のライフスタイルゲストはこの方です。東京ミッドタウンにある2121デザインサイトギャラリー3で開催中の展覧会、ガウディ未来を開く窓プロジェクトディレクターの菊池彩乃さんです。スペインの建築家アントニー・ガウディの没後100年を記念し、ガウディ建築の窓に着目したこの展覧会について詳しく伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。スペインの建築家というかカタルーニャの建築家といった方がいいかもしれませんね。
はい、
なんかガウディはものすごくカタルーニャというアイデンティティが強かったそうですね。
そうですね、様々なそういったエピソードも残っています。
うん、でまあ、1926年に、亡くなったんですけど、その時は73歳でしたっけ。
はい、
でちょっとね調べたんですけど、晩年かなりみすぼらしい格好をしてて、
はい、
で路面電車に引かれて、最初は彼とは分からなくて、病院に行ってもすぐには、ね、見てもらえなかったとか。
そうですね、発見が遅れて引かれてから数日後にガウディだということが分かったという、はい、
ちょっとびっくりするような話ですよね。いや今から二十数年前になりますけど、バルセロナ行った時に 街を歩いているとね、あちこちでガウディの建築があるから、最初はね、何これっていうような本当に変わった建物、あるいはその装飾が、何と言ったらいいんだろう、その装飾の仕方が他に見たことないようなものばかりだったけれど、今回は、窓っていうことにこだわってみたということですね、はいはい、後ほど詳しくその理由を聞かせてください、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。で、今日は、窓のお話で、やっぱり見えるものがあった方が、ね、いいかもしれないです。2121ガウディ窓、この3つを入れて検索をしていただきますと、すぐに公式サイトの方が出てきますので、ぜひご覧になりながらこのラジオ聞いていただけるとより分かりやすいかなと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はガウディ未来を開く窓プロジェクトディレクターの菊池彩乃さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は2121デザインサイトギャラリー3で開催中の展覧会、ガウディ未来を開く窓プロジェクトディレクターの菊池彩乃さんをお迎えしています。改めて建築家のアントニー・ガウディについて、どんな功績のある人物だったのか教えてください。
はい、ガウディは19世紀後半から20世紀初頭にスペインのカタルーニャにおいて、交流したモデルニスモ建築を牽引した建築家で、現在でも建設が続くサグラダ・ファミリア教会の建設設計でも有名かと、世界的に有名かと思います、彼の初期から晩年まで の建物が非常に様々な様式だったり形状だったりをしているんですけれども、彼は、自然の持つ形態や構造、また仕組みなどにインスピレーションを受けつつも、幾何学を多用して新たな造形を模索して新しい建築を生み出そうとしていた建築家です、
でもそのモダニズムといっても、モダニズムの中で彼のような建築を作った人他にいました？
彼の建築は本当に特徴的というか、唯一無二、独創的で、それが彼の建築のさまざまなところで見られるんですけれども、今回ご紹介する窓にとてもよく現れていると思います。
会場の中に映像があるんですね。あれはね、15分ぐらいのものですか？
はい、今流しているのは15分のダイジェストバージョンになります。
その中で誰かが言ってるんですけど、ガウディの窓一つとして同じものがない、
はい、
で確かに見てるとそれぞれの窓形も違うし、その仕組みも違うし、開け方も違うし、はい、ガラスが入ってないものもあるし。
そうですね、
はい
はい、ガウディの窓は、その窓一つ一つの場所や、またその中に住んでいる人のニーズに合わせてデザインがされているので、一つ一つ全く違う形をしています。その当時まだ既製品でプロダクトで工業化がまだ進んでいない時代から窓のデザインをしていて、彼の晩年後期のキャリアでは既製品というものが、工業化の波が押し寄せてきて機械を作って、同じような商品がたくさん出てくるような市場ではあったんですけれども、それでも職人の技と、どうやってその工業化機械化を合わせていくかということを模索していました。
そもそも今年亡くなって100年ということで、もういろんなところでイベントが行われているんですよね。
はい、バルセロナではカタルーニャ自治州政府や各ガウディ建築が一体となってガウディイヤーと銘打って、2026年1年を通してガウディ没後100年を記念したさまざまな展覧会やイベントが行われています、でガウディが亡くなった日である6月10日にはサグラダ・ファミリアで大きな式典が開かれる予定でして、ローマ法王も訪問するというふうに、言われています。
そして今2121デザインサイトのギャラリー3で開催中なのがガウディ未来を開く窓ということで、今バラカンさんの方からもね少しお話ありましたけれども、一言でどういった展覧会ですか？
はい、この展覧会はガウディ没後100年に合わせて YKKP が企画主催発信をする産学官連携プロジェクトであるガウディ Windows on the Future、 日本語でガウディ未来を開く窓という、プロジェクトの、成果展になります。でこのガウディイヤーの公式プログラムにも位置づけられている展覧会は、メインの展覧会がバルセロナの中心地にある世界遺産に登録されたガウディ建築パラウグエルで開催されておりまして、今回2121デザインサイトギャラリー3で開催するこの展覧会は東京サテライト展という形で、東京の皆様にお伝えをする、ご紹介をする展覧会となっています。
パラウグエルってグエルさんというのはガウディの一番大事なお客さんというかパトロンだった人ですよね、はいはい、公園もありますよね、バルセロナに、
はい、グエル公園あります、はいはい、
あれもなんかいろいろな建築とはまた別にあれなんていうのオブジェみたいな、
そうですね、グエル公園自体は、グエルとガウディが、一緒になって提案をした新しい、都市型の、公園と住宅、共同住宅が合わさったような、うん、今でいうディベロッパーのようなことをグエルさんがしていたかと思うんですけれども、その中でさまざまな建築だけではなくて公園や共同空間にどのようなオブジェを作るかというようなプロジェクトだったかと思います。
うんうん、すみませんちょっと脱線しましたが窓の方に話を戻すと、いくつかちょっと特徴的なもの、例えばねステンドグラスを使ったものがいくつかありますよね。あれも一つ の彼の大きなテーマでしたか？
そうですね、ガウディは初期から晩年に至るまで、ステンドグラスさまざまな形で多用しています。その中で特徴的なのがシバスと呼ばれる現地でよく使われる技法なんですけれども、丸い円盤型の手拭きガラスをさまざまな形で、使用しています。でいろいろな絵が彫られているものだとか、文様が彫られているものだとか、さまざまなものを多用して光をどのように空間内に取り入れるのか、そのフィルターとなるようなステンドグラスをたくさんデザインしていました。
うん、会場にもちょっとステンドグラスの一部が、
そうですね、実際にバルセロナのステンドグラス工房からお借りしてきた、ステンドグラスを壁にはめて実際に触っていただけるようになっております。うん、
窓 の、 写真がいろいろあるんですけれど、かなり複雑なステンドグラスの使い方をしているところもあって、これ相当職人泣かせだったんじゃないか。
そうですね、今回ドキュメンタリーの中でも見ていただけるんですけども、ステンドグラス工房の職人さんにインタビューしたところ、現代 の、 職人でも、これだけガウディ の、 さまざまなリクエストに応えるのはすごく大変そうで、自分だったらやりたくないという声を、はい、聞きました。
うん、彼もなんか性格がちょっとなんて言ったら、悪い性格っていうんじゃないんだけど、ちょっとこうつっけんどんなところがあったそうですね。
最後まで本当に突き詰めてものを作るような形で諦めないような性格だったんじゃないかなと、はい、いろいろな書物を見てると感じますね。
やっぱりあれだけ複雑な建造物を全てもうディテールまでこだわりながら自分が監督しなきゃいけない立場となると、それはやっぱり人にいろいろきつく当たることもあるだろうなと思いますけどね。うん、
イベント会場にはいくつかその窓のこう模型みたいなものも置いてあって、いろんな形の窓がありましたよね。
はい、現代 の、 皆さんからは窓っていう四角い窓が一般的なイメージかと思うんですけれども、ガウディの窓は四角いだけではなくて有機的な形状だったり、さまざまな開き方をした形状した窓だったり、音が鳴る窓だったり、素材も木だったり、セラミックが使われている窓だったり、いろいろな多角的になところからガウディの窓の魅力を今回展覧会でご紹介できればと思っております。
一つの建物、あれは中庭になってたのかな、
はい、
多分5階建てぐらいの建物、はい、基本的に同じようなデザインの窓があるんですけど、上の方が小さくてだんだんだんだん大きくなっていくっていうのがありましたね。
はい、カサバトリョの、中庭階段室の窓のことかと思います。カサバトリョの中庭階段室の窓は 窓の上の方が小さく、下に行くほど窓が大きくなっているというようなデザインになっています。
うん、
でなぜかというとスペインの日差しはとても強いので光がたくさん入ると室内が暑くなるという、
うん、
そのためそれを防ぐために上の方の窓を小さく、下の方の窓を大きくして、下の方ではたくさんの光を取り入れて明るく、うん、上の方は小さく光をあまり取り入れずに、空間の熱を下げるという工夫をしています。
うん、面白いですよね。あの壁の方もね、そのブルーのタイルが、上の方には割と多く、うん、で下に行くにつれてだんだんだんだん少なくなって白が多くなるっていう、
下の方がちょっとこう明るい感じの色合いになっている。うん、だからそういうお話を伺うと本当にその建築物デザインとして美しいだけではなくて、よりどうやってこう光のを取り入れるか、その割合だったりとか、あとその換気のためにうまく窓を使うとか、そういった実用的なところというか、そういったその窓の効果というところもすごく考えられていた方なんですね。
はい、あのガウディのデザインは一つとして、あの意味のないあのデザインは一つもなくてですね、単なる装飾ではなくて機能を伴った形になっています。でそれがあの構造的にもまたその理由のある形状をしている、でそれを幾何学的にもより機能が最適化されるような形でデザインがされていますね。
そのあたりっていうのはそういう知識は元からお持ちだったんですか？
私自身は社会人学生として大学で研究をあのさせていただいて、でガウディの窓を大学の先生だったり建築家の方と一緒に勉強し始めて、で今回のガウディについても共同研究という形で東京工芸大学の山村武先生と一緒にここ数年ガウディの窓の研究を続けてきて、今回その研究成果として展覧会で発表しております。
うん、
はい、この後後半もガウディの窓について詳しく伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は2121デザインサイトギャラリー3で開催中の展覧会、ガウディ未来を開く窓プロジェクトディレクターの菊池彩乃さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、 The Lifestyle Museum。
今日の音楽はパズ・シャンティというアルゼンチンのシンガーソングライターで、タイトルはズバリサグラダ・ファミリアです。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は2121デザインサイトギャラリー3で開催中の展覧会、ガウディ未来を開く窓プロジェクトディレクターの菊池彩乃さんをお迎えしています。
あのサグラダ・ファミリアはあの僕がバルセロナに行った時にやっぱり見に行ったんですけれど、巨大な工事現場になっていて、ようやくなんかあの形になってきたようなんですけれど、あの模型があるんですよね、あの中に逆さになった模型、
はい、
あれを見てこういうことかつって、あのおそらく誰でも感じることだと思うんですけれど、あの不思議な形がそれで生まれたんですね。
はい、逆さづりの模型だったり、あのガウディが残したものっていうのはあまり多くはなくてですね、実はあのガウディの図面や資料というのは市民戦争で燃えてしまっていてほとんど残っていないんですね。ただ
あ
のその残された少ない資料や模型から皇族の建築家やあの職人がガウディの意図を読み取ったり造形を読み取って、で建設を続けています。
うん、窓の方はどこまで考えていたんですか？生前
あの模型がいくつか残っておりまして、その模型から、デジタル技術で、スキャンをしたり、あの形状を読み取って3D モデルにして、で現在 の, あの建設に生かしているという形で、窓自体は、塔がいくつ、あのガウディが生きていた時代には1本あのできていただけで、窓もいくつかはできていたんですけども、現在私たちが見られる窓はほとんどガウディが亡くなった後に、できたものになります。
会場内にあのサグラダ・ファミリアの模型もいくつかありましたよね。
はい、あれもあの実際のサグラダ・ファミリアの工房で、作られているあの模型をからあの石膏で取った模型が、あの以前日本でサグラダ・ファミリアの展覧会をされた時に、できた、作られて持ってこられたものが今早稲田大学の方で所蔵されていまして、うん、そちらをお借りして展示しております。
うん、 あとあの会場の一番奥の方の壁に、はい、タイムライン、まあ、いろいろなタイムラインが割と分かりやすく、
はいはい、あの系譜図が、はい、
ガウディの窓のデザインの系譜図ですね、
はいはい、それをちょっと説明していただいていいですか、はい、
今回の展覧会があの、まあ、皆さんサグラダ・ファミリアとかカサミラとかガウディの建築は見たことあると思うんですけれども、その他の建築物ってあまりの馴染みがないかと思います。ただ今回はガウディの建築を窓というテーマで2焦点を当てて、窓を切り口にガウディの建物をより深くしていただきたいというところで、初期から晩年のサグラダ・ファミリアまでを俯瞰して見て、どういった窓の特徴があるのかというのを分かりやすく伝えられればという形で、ガウディの窓のデザインの系譜図というものを作りました、うん、でこちらはあの東京工芸大学の山村武先生と YKKP が、長い間研究をしてきた成果の一部として今回初めて発表するものになります、
うんうん、本当に様々なタイプの建築があるんですね、はい、ゴシック建築のリバイバルみたいなのが知らなかったんですけど見るまではあって、そういうタイプのものもあったり、まるっきり違うそのなんだろう、あのアールヌーヴォーのようなデザインのものもあったり、はい、本当にガウディの頭の中どうなってたんだろう。
そうですね、その時代ごとにかなりさまざまなものに影響を受けて、でその時その時に吸収した新しい情報や、見たものが反映されていると思います。初期の例えばカサビセンスだとかは1888年の万博で日本館を見たりだとかフィリピン館を見た、その影響がオリエンタリズムという形で建物にも色濃く反映されていますし、はい、
その時のガウディまだ30歳ぐらいなんですよね。
そうですね、まだ若い時ですね、はい、
そうやって考えるとこう時代ごとに本当にいろんなガウディの顔が見られると思うんですけれども、逆にその長い時代を経てもザ・ガウディというかこれぞガウディという変わらないものっていうのはなかったんですか。
今回窓の研究をして、まあ、気づいたこととしてはガウディは本当に、最後の最後まで、ディテールにこだわって、かつ素材や細かいところでどうやって人が触るのかだとか、本当に細かいところまでこだわって諦めない、そういった精神を持った建築家だなというのは、初期から晩年に至るまで変わらない姿勢として、建築思想としても見て取れるかなと思います。
なんか光は彼にとってすごく大きなテーマだったみたいですね。
そうですね、彼の言葉の中で、光についてたくさん言葉を残しているんですけれども、例えば、
なんか地中海の光が特に理想的だと彼は感じてたみたいですね、はい、
あ、そうですね、45度で入ってくる光がとても理想的だ、それは北の北欧にはない光だっておっしゃってたりだとか、あと光について、光は造形芸術の母である、建築は光を計測し整理するというような言葉も残しておりまして、光が建築にとってとても重要だということは様々なところから見て取れるかと思います。
だから窓がちょっとこう薄くなくて結構厚さのある窓を作っていることが多くなかったですか。
はい、途中からまた晩年にかけてガウディの窓は深さが出てくる 3D の立体的な窓もいくつか見えてくるんですけれども、それはより光を多く取り入れる、その光の入り方を最適化するために窓の形状を傾斜をつけて光が入りやすいような形にの造形を模索していました。
今の21世紀の日本でね、もし家を建てる人が、まあ、ガウディのような窓を持とうと思ったらどのくらい大変なことですかね。
そうですね、素材の面でもまた、気候の面でも、全てオーダーメイドであれば、ね、はい、ガウディのような窓が実現できるかと思うんですけれども、うん、ただそれをするためにはやはりそのニーズが必要で、我々がどういう窓が欲しいのかっていうことを提示することで、メーカーだったり作る側も新しい窓を提案できると思いますので、今回の展覧会もそういった皆さんのどういう窓が欲しいかという、そういう要望だったりが引き出せるようなテーマで皆さんに見ていただければと思って企画しました。
やっぱり展示を見ているとね、 ちょっと実際に作ってみたくなっちゃうんですよ。
でそんなバラカンさんが実際に作るありましたよね、なんかこう、
はい、最後の、はいはいはい、最後のコーナーで、はい、自分の窓、あなただけの窓を作りましょうという、デザインしましょうというインスタレーションのコーナーがあります。そちらで、形や色スタイルを選んでいただいて自分だけの窓をデザインできるコーナーもございます。
これはみんな絶対やりたくなるよね、
はい、こだわってやりたい。バラカンさんはちなみに青をテーマに。
ここは割と単純なものがでしたけど、
はい、でもね素晴らしいステンドグラスが出来上がって、はいはい、あそういうものもねやってみると自分の趣味思考も意外と結構はっきり明確化できたりしますもんね。
そうですね、はい
はい、
ガウディ未来を開く窓は六本木の東京ミッドタウン2121デザインサイトギャラリー3で7月12日日曜日まで開催中です。ぜひ一度足を運んでみてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はガウディ未来を開く窓プロジェクトディレクターの菊池彩乃さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum。
5月も今週末でおしまい。六本木東京ミッドタウンでは5月31日日曜日まで初夏の風を感じるイベントオープンザパーク2026を開催しています。ミッドタウンガーデンの芝生広場では初夏の日差しに包まれながら思い思いの時間を過ごせるのんびりオンザグリーンを開催しています。ピクニックツールの有料レンタルや東京ミッドタウンオリジナルピクニックシートの販売、さらに夕暮れ以降は LED ランタンを使ったナイトピクニックなど都心ならではの気軽なアウトドアタイムをお楽しみいただけます。また5月29日金曜日から31日日曜日の最後の3日間は日本のものづくりを五感で体験できる都市型イベントクラシップパークが芝生広場で同時開催。オープンザパーク2026クラシップパークに関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイト、または館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。初夏を感じるイベントオープンザパーク2026は今週末5月31日日曜日までとなります。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜の菊池彩乃さんのお話ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。
今日菊池さんがお持ちになっている本がありますね。すごく素敵な写真がいっぱい掲載されてます、
うん、ありがとうございます。こちら今回のプロジェクトでスペインで出版をした特別な書籍になりまして、ガウディの窓だけを取り上げた書籍になります。スペイン語、カタルニャ語、日本語の翻訳がついた4カ国語で英語がメイン の、 書籍なんですけれども、ガウディの初期から晩年のサグラダ・ファミリアまでさまざまな窓をご紹介しています。
いや本当に素敵です。
それからストラップもありますね。
はい、ガウディの窓の引き手がついたファスナーストラップも、現在2121デザインサイトショップで販売しております。
なんか光るそうですね、この辺りね。
はい、蓄光カラーになっておりまして夜光ります。
うん、はい、うんうん、でこの本は買えるんですよね。
はい、書籍も2121デザインサイトのショップで販売中です。ただ数量限定なので皆様お早めにお買い求めていただければと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は菊池彩乃さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。